ルカの福音書24章1節から12節。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえれと言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。それでは以上の箇所から伊藤先生に今朝の説教をお願いします。
皆さん、イースターおめでとうございます。イースター礼拝にようこそおいでくださいました。昨年 のイースターの時はですね、新型コロナのためにみんなでこの会堂に集まってイースター礼拝をお捧げすることができなくて、それぞれ在宅でイースター礼拝でございましたけど、今もコロナの最中ではございますけれども、今日このようにしてご一緒にですね、イースター礼拝に集うことができましたことを本当に感謝しています。冬の間ですね、死んだようになっていた枯れ木から春になりますと、桜の花がすべての枝にですね一斉に咲き誇ります。また野にはですね、枯れ草の野原だったところにですね、春の草花がいっぱいこう咲き誇るようになります。本当にこのような美しい季節に、教会ではイエス・キリストのご復活を記念するイースター礼拝をですね迎えるということなんですね。今日は世界中の教会でイースター礼拝が、主イエス様のご復活を記念してその礼拝が捧げられています。キリストの復活というのはですね、今を生きる私たちにとってどのようなメッセージを私たちに語ってくださっているんでしょうか。今日はそのことをですねテーマに、御言葉に耳を傾けてみたいと思っています。一言お祈りさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、主は私たちのために十字架に死なれ、墓に葬られた後、その墓からよみがえり、今も生きていらっしゃる主イエス様の 皆をあがめて心から賛美いたします。すぐる一週間も神様のご愛によって支えていただき、主イエス様のご復活を記念するイースター礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。日々何かと忙しく過ごしておりますけれども、今朝主の御前に集い、神様を礼拝し、御言葉に耳を傾ける時をお与えくださいますようにお願いをいたします。どうか今日開かれました御言葉からも、今も生きていらっしゃる主が私たちに語ってくださり、私たちの信仰が御言葉に培われて歩む日々となりますようにお導きください。貧しい者が語ろうとしておりますので、聖霊の助けを豊かにお与えくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イースターは教会にとりまして、クリスマス、それともう一つペンテコステっていう記念日がありますけども、それと並んでこのイースターは教会の大切な記念日の一つです。昨年のイースターは4月12日だったんですけども、今年のイースターはなぜ4月4日なのでしょうか。もうお分かりかもしれませんけれども、イースターのこの記念日っていうのはですね、どこの国におきましても移動主日となってるんですね。その年によって日にちが変わるわけなんです。それではどうしてこのイースターの日っていうのが決まるかと申しますと、寒い冬も終わり、春分の日っていうのがありますね。春分の日から最初の満月の日の次の日曜日がイースターと決められています。この頃から夜よりも昼間がだんだん長くなり、暖かい春を迎えることに由来しています。今年の春分の日は3月の20日でございまして、その後の最初の満月は3月29日の月曜日でございましたので、その次の日曜日っていうと4月4日になるわけなんですね。ですから今年は4月4日がイースターとなります。そしてイエス・キリストの復活を記念するイースターはクリスチャンにとりまして、十字架とともに復活は福音の中心であり、大変大切な教会の記念日です。十字架だけでは復活、十字架だけでは福音にはならないわけなんですね。もし復活がなければ新約聖書は生まれなかったでしょうし、もし復活がなければ預言の成就はなく、復活がなければ私たちの救いもなく、世界宣教も始まりませんでした。ということは教会も生まれることはなかったわけなんです。復活っていうのはまあそれほどに大切な日であるっていうことなんですね。ですけれども、私は実はその信仰を持ち始めたばかりの頃、この復活については教理的な説明を受けたんですけれども、復活とは一体どのようなことなのかよくわからないものでした。ただ 不十分ではございましたけれども、神様の前から自分が迷い出ている罪人であること、イエス・キリストの十字架はその私の罪の許しのためだったことを信じる単純な信仰だったように思うのです。しかし聖書を学んでいく中で、だんだんとその復活の重大さが少しずつですけれども分かってまいりました。実はかつてイエス様と共に生活をしていた十二使徒たちですね、もう一番身近でイエス様がこの地上に歩んでいらっしゃった時に生活を共にしていた弟子たちですら、何度もイエス様から十字架につけられた後、あと3日目によみがえると予言されていたんですけれども、実際にイエス様が十字架にかかられ、息を引き取られ、墓に葬られ、その後墓からよみがえられたイエス様にお会いするまでは復活を信じていなかったのです。イエス様は弟子たちに直接こう言われました。ルカの福音書の18章の32節から34節ですね。新約聖書156ページですけども、今日のルカの福音書24章のところにはこのリボンを挟んでおいていただきまして、18章の32節34節ですね、お開きになりましたらちょっと開いてみてください。もうご存知の箇所かと思うんですけども、新約聖書156ページ、もし開いた方ありましたら一緒に読んでみましょう。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかったと、そのように聖書に記されております。本当に私たちが理解できなかっただけでなく、当時イエス様と一緒に生活してた人、イエス様から直接聞いていた人さえも、この何一つわからなかった、理解もできなかったと書かれてあります。イエス様は自ら人たちに何回も十字架の後3日目によみがえると予言されていましたけれども、その御言葉の意味を理解できずに信じていなかったのです。ですからイエス・キリストが十字架で死なれ、墓に葬られた時には弟子たちは深い悲しみに沈み、ただ指導者を失った嘆きの中にあるだけでした。今日のルカの福音書の読んでいただきました24章1節からですね、少し見てまいりましょう。ここの一節のところに、週の初めの日とございますのは日曜日のことですね。イエス・キリストが十字架で死なれたのはその3日前の金曜日のことでした。その幽谷アリマタヤのヨセフによってイエス様のお体は十字架から取り下ろされ、 まだ誰も葬ったことのない岩に掘られた洞穴のような墓に納められました。そして墓の入り口に大きな石を転がしかけておいたのでありました。イエス様を慕っていた女の人たちはその様子を見ており、すぐにでもそばに行ってお別れをしたかったのですけれども、金曜日の夕刻から安息日に入りますので、当時は土曜日が安息日でしたのでですね、金曜日の夕方から安息日に入りますので、じっと我慢をし、安息日の土曜日は休み、土曜日の夕刻に安息日が明け、そしてその夜を過ごし、日曜日の朝早くイエス様のお墓に急ぎました。なぜイエス様のお墓に行ったかと申しますならば、イエス様のこのご遺体、遺体ですね、亡くなったお体に香料と香油を塗って、この腐食しないように、そして良い香りを放つように、その香料と香油をご遺体にですね、丁寧に塗って葬るために墓に急いだのでありました。その彼女たちもですね、キリストは3日目によみがえるという予言を聞いていたと思うんですけれども、彼女たちも理解していなかったし、信じてもいませんでした。ところが墓についてみると、2節のところにですね、見ると石が墓から脇に転がされていたと書かれてあります。3節にはそこで中に入るとシュエスの体は見当たらなかったと記されております。何が起こったのでしょう。彼女たちはただただ途方に暮れるばかりでした。神様はイエス様の復活が予言されていながら、信じていなかった人々のために御言葉を思い起こさせてくださるために御使いをお使わしになりました。その時初めて彼女たちはかつてイエス様がお話しくださっていた御言葉を思い出しました。イエス様が以前に十字架にかけられ三日目によみがえるとおっしゃっていたことはこのことだったのかと初めて気がついたのです。9節には墓から戻って11弟子とその他の人たち全部にこれらのことをすべて報告したと記されてあります。この女たちというのはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアでした。そして彼女たちと一緒にいた他の女たちも一緒でした。このマグダラのマリアという人はイエス様にお会いする前は7つの悪霊に取りつかれ、毎日毎日大変苦しい生活をしていました。まあ今で言うとこうとても強い精神的な病気を持っていたと思います。このマグダラのマリアという人はですね、しかしイエス様にお会いしてから7つの悪霊から解放され、 喜びを持って忠実なイエス様の弟子となり、このマグダラのマリアがよみがえられたイエス様に最初にお会いする人となりました。そして他の弟子たちにこのイエス・キリストの復活を伝える最初の人となったのです。一緒にいた複数の女の人たちもみんなですね、その弟子たちにイエス様はよみがえられたんだ、よみがえられたんだ、この目で墓が空だったのを見たんだ、御使いからもここにはおられません、よみがえられたのですと聞いたのだと、このように弟子たちの集まっているところへ行って言ったんですけども、しかし今日読んでいただきました24章の11節をご覧ください。人間というものはたとえ弟子であったとしても神様がなさることよりも自分の考えている常識の方が正しいと思いやすく、神様のなさることを疑い信じられないものなんだなということがわかります。人は皆罪人と言われるゆえんではないでしょうか。11節のところにですね、この話はたわごとのように思えたので人たちは彼女たちを信じなかったと記されています。死んだイエス・キリストがよみがえって墓にはいらっしゃらないなどと、それはたわごとのようにしか思えなかったわけです。複数の女たちが自分たちの目で空っぽの墓を見てイエス様はよみがえられたことを伝えているのに、イエス様の直接の弟子たちは信じませんでした。たわごとと思っていたのです。しかし12節を見てみますと、その人たちのうちの一人のペテロという人は、何が本当か自分の目で確かめなければと思いまして、立ち上がると走って急いで墓に行ったと記されております。そして墓についてその洞穴のような墓の中に入ってみると、女たちが話していたようにそこにはイエス様のお体はありませんでした。ただイエス様のお体を巻かれていた白い雨布の布だけがあるだけでした。イエス様のお体はなかったのです。そこでペテロはこの出来事に大変驚きまして、言葉もなく家に帰りました。続けてですね、ちょっと聖書飛びますけども、今開いていただいている24章の36節をご覧ください。24章のルカの福音書24章の36節、174ページですね、新約聖書の。肉体をもってよみがえられたイエス様は弟子たちのいるところにお姿を現されました。それでも弟子たちは疑い深く、 幽霊を見ているのだと思っていました。そう書いてありますね、聖書に。幽霊を見ているのだと思っていました。自分の目で見ても信じなかったのです。その時にイエス様はこう言われました。39節、なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私ですとおっしゃっています。なぜ手や足を見なさいとおっしゃったのでしょうか。あの十字架に釘付けにされた時に、イエス様の両手には太い釘が刺されてあった跡が、その傷跡がはっきり残っていたわけです。足も釘付けにされましたので、その釘の穴が足に開いていました。ですから私の手や私の足を見なさいとおっしゃったのです。さらに見るだけではなくて、次を読んでみますと、私に触ってと書いてありますね。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはありますとおっしゃっています。こう言ってから彼らに手と足を見せられました。人たちはその手と足には十字架に釘付けされたその跡がはっきりと見たことでしょう。でも弟子たちはそれでも不思議がっていましたので、イエス様はさらにこうおっしゃいました。ここに何か食べ物はありますかと尋ねられてますね。それで一切れの焼き魚を差し出すと、イエス様はそれを取って彼らの見ている前で召し上がりました。もうこれ以上主が肉体を持ってよみがえられたことを疑う余地があるでしょうか。みんなの見ている前で召し上がったのです。ヨハネの手紙の第一の一章っていうところを見ていただきますと、ヨハネの手紙は478ページにありますけども、ここに使徒ヨハネが書いた手紙の冒頭にですね、この復活されたイエス様がいらっしゃった時にこのヨハネもいたわけですけれども、478ページに、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道とともにあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えますと記されてあります。そして もう一つですね、注目したい聖書の箇所があるんですね、復活のことに関して。ヨハネの福音書の20章の24節から29節までなんですけども、ちょっといろいろ開いていただいて申し訳ございませんけれども、開けない方は聞いていただくだけでも結構ですけども、開ける方は開いてください。新約聖書228ページ、ヨハネの福音書20章の24節から、人の話を聞いただけでは信じることが難しい私たちでありますけれども、復活のイエス様が弟子たちのところにいらっしゃった時、たまたまその場にいなかった弟子の一人にデドモと呼ばれるトマスという人がいました。彼は大変猜疑心の強い人でした。人たちはこのその時いなかったテトスに、イエス様はよみがえられたという仲間たちの証言を聞いても、彼はねこう言いました。私はその手に釘の跡を見て、見るだけでなく、その釘の跡に指を入れて、イエス様のこの脇腹は槍で刺されたその傷跡に手を入れて見なければ決して信じませんと言って、仲間たちの証言を一切信じませんでした。しかし復活されたイエス様は8日後、再び弟子たちみんなにお姿を現されました。その時はトマスも一緒でした。イエスはトマスに言われました。ヨハネの福音書20章の27節、あなたの指をここに当てて、ここですよね、ここ、あなたの指をここに当てて私の手を見なさいとおっしゃったのです。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。あの疑い深いトマスは目の前でイエス様の両手にある釘の大きな跡を見て大変驚き、私の主、私の神よと崩れてしまい、まともにイエス様を見ることもできませんでした。その時イエス様がおっしゃった大切な言葉があるんですけれども、29節をご覧いただきますと、ヨハネの福音書20章の29節、あなたは私を見たから信じたのですか？ 見ないで信じる人たちは幸いですと言われたのです。見ないで信じる人たちは見て信じる人よりももっと幸いな人ですとおっしゃったのです。私たちは実際に自分の目で見なければ信じないものでありますけれども、聖書を読んでみますとイエス様の弟子たちは見ても信じられなかった。私たちはなおさらそうかもしれません。しかし今私たちは復活のイエス様を直接見ているわけではないんですけれども、この神の言葉というである聖書の御言葉を通してイエス様がおっしゃいました通り、見ないで信じる幸いな私たちとさせていただきたいなと思うのです。キリストの復活は今を生きる私たちに何を語っているのでしょうか。この復活の力はイエス・キリストの復活にとどまらず、キリストを信ずる私たち全員の復活の希望でもあるのです。コリント人への手紙第1の6章14節というところにですね、コリント人への手紙第1コリント人への手紙の6章14節のところに、新約聖書334ページですけれども、ここにはですね大切なことがここにも書かれてあります。第一コリント人への手紙の6章14節ですけれども、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちもよみがえらせてくださいますと書かれてあります。礼拝において私たち毎週ですね、この使徒信条というものをみんなで一緒に唱和していますね。その使徒信条の中にイエス・キリストのよみがえりが告白された後で、私たちの体のよみがえり、とこしえの命を信ずと告白しています。私たちのこの復活にはですね2つの意味があるんですけれども、一つは私たちに与えられている肉体の死後の復活の希望です。私たちはみんな例外なく平等に死ぬべき肉体を持っています。皆さんはどうだったでしょうか。私はかつて死は大変恐ろしいものだと思っていました。どんなに努力した人生も、どんなに苦労した人生も、結局は死んでそれで終わりだと思うと、人生ってなんと虚しく、なんと儚いものかと思っていました。 当にそういうことを思うとなんか気持ちが暗くなってしまいますよね。しかしイエス・キリストを死からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって私たちもよみがえらせてくださいますと記されております。死は私たちの人生の終わりではなく、朽ちない新しい体への勝利の凱旋なのです。すべての人はどんなに健康であっても信仰を持っていてもいつかは人の死ではなく自分自身の肉体の死に向き合う時が必ず来るのです。私たちクリスチャンもこの肉体は永遠のものではありません。いつかは終わる時が来るんですけれども、しかし死んだらどうなってしまうかわからない暗闇の人生を生きているのではなく、私たちもよみがえらせてくださる私たちの本当のふるさとであるイエス様と一緒の天にある御国の命のふるさとへと、キリストの十字架の贖いのゆえに引き上げていただくことができるのです。この肉体の体は神様のお国に持っていくことはできませんけれども、もはや聖書にはもはや病むこともない、年を取ることもない、死ぬこともない、朽ちない新しい栄光の体に変えられると記されています。本当に私たちの体っていうのはこの肉の体だけが体と思っているんじゃないでしょうか。この肉の体もあれば朽ちない栄光の体もあると聖書に記されています。イエス様は自らこのように約束してくださいました。ヨハネの福音書の6章39節40節を見ていただきますとですね、新約聖書190ページですけれども、ヨハネの福音書6章39節40節をご覧ください。新約聖書190ページ、ヨハネの福音書6章39節からですね、読んでみますね。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですとおっしゃいました。そして今日も最初の章詩のところで、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと約束されました。死んでもこの肉体は死んでも朽ちない栄光の体によみがえり 生きるものとなるのです。もう一つの、 希望は死後の希望ではなくて、この地上における霊的な復活の希望があります。かつて私たちは肉体は生きていても霊的に死んでいたものでした。神様の存在も何のことだかわからないものでした。イエス様がこの聖書の御言葉を通して語ってくださいましても全く無反応なものでした。霊的に死んでいたからです。神様を礼拝することもありませんでした。神様に祈ることもありませんでした。賛美することもありませんでした。御言葉が命の言葉ではなかったんです。なんか見てもよくわかんない、そういうですね、昔の古い書物のようにしか思っていませんでした。しかし神様の前に、神様を中心とせず自分を中心として生きてきた自己中心の罪を示され、イエス・キリストの十字架と復活はこの私の罪のためであったことを知り、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じる信仰に導かれました。そして霊的に死んでいた私たちだったんですけれども、しかし霊的に新しく生きるものにしてくださいました。神様を礼拝し賛美し、神様にお祈りし、そして信仰による兄弟姉妹とお会いする、交わるその喜び、それを神様からいただくものとなったわけです。そのことを使徒パウロはエペソ人への手紙でこう言っております。読んでみますので聞いてください。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛の上に背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたと、エペソ人への手紙の2章の4節のところに記されております。またパウロはですね、その新しくしていただいたその信仰生活をこう言っております。もはや私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自身を捨てくださった、お与えくださった神の御子に対する信仰によるのですとパウロは言ったんですね。イエス・キリストによるならば、どんな人生も逆転勝利の人生に、復活の希望に生きる人生に変えていただくことができるのです。 それゆえキリストを信じる者にとってイースターは私たちの人生の真の希望であり大切な喜びの日なのです。そして私たちの人生の行く手を塞ぐ大きな石を転がし私たちの進むべき道を赤々と照らしてくださって私たちに寄り添い導いてくださるそのキリストに私たちも仕えて日々を歩ませていただきたいと思います。この後ご一緒にですねリビングプレイズ73番のよみがえられた主に仕えてという皆さんの手法にも楽譜を入れておきましたけれどもまた手法にもその歌詞だけを書いておきましたけれどもそれを一緒にその歌詞を一緒にお読みして締めくくらせていただきます。もしよろしかったらですねこの歌詞をですね一緒に読んでみましょう。手法を見ても結構ですし楽譜を見ていただいても結構ですけども、よみがえられた主に仕えて疑い迷いも今はなく恵みの御顔を見てと御子へいつも私を導きます。主イエスは今日も生きて親しく交わり共に歩む。主イエスは心清め私のうちに生きる主です。喜び歌え声を上げて常しえまでも主をたたえる。望みを与え主はすべてを良きに変えられ導きます。主イエスは今日も生きて親しく交わり共に歩む。主はシエスは心を清め私のうちに生きる主です。それでは一言感謝のお祈りをさせていただきます。恵み深い父なる神様、今朝私たちを主のご復活を記念するイースター礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。今も生きていらっしゃる復活のイエス様ご自身が御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします。私たちはかつて肉体は生きていても霊的には死んでいたものでしたけれども、死からよみがえられた神の御力を信じる信仰によりまして新しく生きるものとしてくださいましたことを感謝いたします。また私たちは皆やがて死ぬべき肉体を持っておりますけれども、主イエス様の十字架により罪をあがなわれて永遠の命と復活の希望に生きる私たちとしてくださったことを感謝いたします。今私たちはこのご復活の主をこの目で見ることはできませんけれども、見ずに信ずる者は幸いですとおっしゃいましたように御言葉を通し見ないで信じる幸いな私たちとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちは今もなお新型コロナウイルスの最中におりますけれども、この世においてはさまざまな試練が伴いますが、どうか昨日も今日も明日もいつまでも変わることのないご復活のイエス様を共に見上げて信仰を持って日々を歩ませていただけますようにお導きください。尊い私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは恐れになったままで、リビングプレイズ73番、蘇られた主に仕えて、これを賛美しましょう。